11月30日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、
11月も今日でおしまいでござい
ます。
明日からは師走でございます。
寒くなるし忙しくなるしでも忘年会は個人的にはね、ちょこちょこっとしてもやっぱ大きいのは控えようと思っておりました。
全国的にそのようですよ ね、 ね、
そのほうがいいんじゃないですか。で締め切りだよね今日ね。
そうですね、今月は皆さんから希望というお題で、川柳を頂戴していました。
一応ね今こういう目を見たんですけど、はい、3日の金曜日までに、
はい、
ついてほしいな。
ハガキでもアップルウェーブ金曜日必着で、
必着で
お願いいたします。
金曜日必着だとあんまいいか、
はい、
2日必着、
はい、
はい、
12月
金曜日に僕の手に渡るように、
そういうことですね。12月2日までに、
はい、なんとか
お寄せいただければと思います。 お待ちしております。今日は火曜日、笑いのある川柳です。はい、
前にも言いましたけどね、川柳をやったおかげで、あっちこちに妹や弟や兄貴や姉子がいますと。特に妹が多いんですよ。
でね、妹さんが、
はい、五所川原にいるいわき川柳銀社の澤田百合子という人、この人なかなかの出来物で、
で、ま
あ、大学も一緒ですけど、それ言われて分かったんですけどね、五所川原の図書館の館長とかもやった人ですね。で、彼女がね、高砂の村場で何回か行きやっちゅうんですよ。
あ、そうですか。
あっちが出てくると行列が入っていったりね。と大体高砂に行くと、和江さんもそうですけど、7割ぐらいの人は天ざる食ってますね。
そうですね、多いです ね、
まあ冬は天ぷらそばとかね、あったかいのね。でも、はい、天ざる多いでしょ、
うん、
だから彼女はあんた何食べてんのって聞いたらね、卵とじと言った。
うん、通ですね。
うん、できるなこいつは。前にも言ったけど
高砂の卵とじも漱石さんから言われて一度食べました、ね、美味しかったですね。
よそのとちょっと違うんですよね、
ふわふわで ね卵が。
でお主できるなと、
はい、
で お母さんがね、なんか高齢だけど元気でいるというのを聞いたので、
はい、
まあ前にいろいろいろんな人にプレゼントしたので、あ、ちょうどいいなと思って、高砂の天猿の剣をね、
はい、
お母さんと行きなさいよって2枚あげたんですよ。
あ、そうでしたか。
そしたらこんな手紙が、
はい、お兄様、
はい、
ごちそうさまでした。11月4日木曜日、母を連れて高砂に行きました。夫は天猿、母と私は天ぷらそばをいただきました。
夫の分出してないから
大変美味でした。92歳の母は大学病院のすぐそばにあった高砂を、前の場所なのですか ね、
うん、
に食べに行った話などをしながら、ペロリと一杯平らげてご機嫌でした。お天気にも恵まれ、博物館で着物展を見てから公園散策、美しいコースですね。深紅のもみじがとても綺麗でした。コロナ流行でどこにも行かなかったけれど、母は案外出好きなのでした。帰りに留守番の父に、かっこデブ症、ここ15年ぐらいこもりっきりで本ばかり読んでる96歳、
素晴らしい、
お元気なんですね、
うん、
孫の結婚式も欠席今回も誘ったけどもちろんノー、
うん、
でも元気で家の雪囲いは自分でやりました。
すごいの、
素晴らしい。フランスパン1本、かっこ歯が3本ぐらいしかないのに好き
ダメ、96にもなればね
フランスパン1本と晩ご飯用のサンマ2本買って無事帰宅、
うん、
すごく久しぶりに親孝行らしきものをいたしました。
よかった。
アッシー役の夫にも感謝です。アッシーくんなんですね。母は茶色、私は黒のベレー帽、かっこもちろん母の手編みですをかぶってちょっとおしゃれして弘前を楽しみました。仲良し親子なんですね。これからまた寒くなり雪が降り、長い長い冬です。お兄様奥様どうぞお体お大切に、風邪などひかれぬようお気をつけてください。
ありがとう。
川柳そっちのけで遊んでばかりの、グシって呼んでいいんですか。
グマイ、
グマイ、シだと姉ですもんね、うん、グマイより、
まあ、愚かな、
はい、
妹って
謙遜、
本人は言ってますけど、
ご謙遜、
賢い妹です。
はい、そばすする幸せですという母と、そばすする幸せですという母と
川柳人ってこう最後にピッとこう一句載せるのがいいでしょ
う、うん、いいですね、そういった才能があれば、
うん、いや、素敵です。だからあのこういう手紙をもらうと嬉しくてね、
はい、ご紹介させていただきました、沢田ゆり子さん、
ね、はい、沢田ゆり子ね、はい、そして、玉蔵さんからね、
玉蔵さん、
うん、こんなの来た、
はい、メールをいただきました。
その前にちょっとね、
はい、
説明しないといけない。岸本銀一って誰も知りませんけど、あの映画のプロデューサーだったんですけどね、はい、俺はだから岸本銀一という人は映画のプロデューサーとしては知っていました、
うん、
ところがこの人はね、川柳家の岸本水夫という有名なあの お父さんを持っていて、
はい、
この岸本水夫という人はあのコピーライターの走りといいますかね、
うん、
福助旅とか桃屋順天堂とか ことぶき屋サントリーとか江崎グリコのコピーライターとかもやってきた。
そうなんですね。
で、岸本広告研究所というのを設立して、
はい、
ご存知でしょう、カルピスは初恋の味、
もうこれは国民的なコピーじゃないですか、ね、
そしてあの大阪を移ると必ずカニ道楽のカニがこう移るけども、
はい、
でっかいグリコの
もうシンボルですよね、あの看板も、グリコの看板も、
グリコは一粒300メートル、
これもそれもですか。
そうだからもう
素晴らしい才能を持った
今ではね、コピーライターっていっぱいいるけれど、はい、そういうその岸本水夫が、うん、あの川柳をの大家ですね、
うん、
その人の息子の岸本銀一が、おらさ、はい、今喋ったように映画のプロデューサーなんですけども、後にやっぱり親父の影響でしょうかね、
うん、
川柳をやるようになって、
はい、
で番傘という大きい銀社の主幹も務めるんです。でその玉蔵イコール山口玉美は、
はい、
岸本銀一の弟子なのだ。
そういうことなんですね。うん、それで今回メールをくださった。
そうそうそう
そう、エビナからまたくださいました。
はい、
漱石様、和江様、10日の放送、嬉し涙で聞かせていただきました。これは決して誇張ではありません。
うん、
松竹映画3匹の侍は1964年、岸本銀一さんの制作によるものです。うん、また同じ年、道場破りは長門修主演、これも岸本銀一さんの制作です、
うん、
この放送を聞いて岸本銀一さんもあの世で喜んでいると思いました銀一さんの晩年は父岸本水夫のことをいろいろな機会を得て講演しています、
うん、
個人的には銀一さん制作の映画では中村昇監督の赤春、
うん、
押し春と書いて赤春、
有名ですよね、名画として。
新玉道夫主演のメロドラマが一番好きです。
うん、俺は見てみるんですよ。だから
高校生の時に夜中のテレビで放送放映していて心に残った作品でした。
うん、
後々お聞きしたら銀一さんが制作ということでいろいろな制作秘話を話してくれました、
うん。
大変嬉しかったのでメールをさせていただきました。ありがとうございました、
ね、
玉蔵さんがくださいました。こちらこそありがとうございます。
オラのさ、
うん、
一方的な趣味で ね、三匹の侍とか話したらなんとそういうつながりがありました、
うん、そうだったんですね。
リサ、三匹の侍は何度も言いますけど有名です、はい、
うん、
ね、ところがその道場破りというのもね持ってましてね。オラ
今日 DVD をお持ちくださいます。かつてはひょっとしたら VHS かなんかで持って、それを買い替えられて、
これの本当に意味もあるんですけど、そこまで持ってなかったんですけど、
はい、
まあ、有名な三匹の侍のね、ストーリーをじゃあちょっと時間があれば、三匹の侍、
はいはい、はい、それではご紹介します。ダイナミックな演出で異彩を放つ五社秀夫監督の映画第一作、
うん、
フジテレビで大好評を得た人気ドラマを迫真的な演出でスクリーンに描いた本格時代劇である。
そうなんですよ。
物語は凶作と重税にあえぐ貧農の村で旅の浪人芝左近が、
うん、これが丹波哲郎、
騒動に巻き込まれることから始まる。農民甚兵衛らは情け容赦のない代官松下の娘綾を人質に水車小屋に立てこもり年貢の軽減を訴え出たのである、
うん、
持ち前の教義心から農民に加担する芝は人質奪還に来た役人を蹴散らす、
うん、
やがて代官は賞金をつけて牢に入っている無宿浪人を差し向ける。 その中の一人、槍の使い手さくら京十郎は、
うん、これが長門勇、
大官の非道さを聞いて一点農民側に立つ。そしてもう一人、大官に雇われた用心棒桔梗栄之助も、
これが平見吉郎、
松下の計略から逃れて水車小屋に、やがて正義のために命を張った3匹の浪人対悪大官配下との壮絶な死闘が始まる。
じゃーん、ね、そしてさ、もう、はい、もう一本の道場破りも紹介したいのですが、
はい、
なんともかんとも時間
が来てしまいました。残念でございますが、はい、
で今週からあのもうクリスマスですけどね、
はい、始まります、ね、クリスマス2021、
立山セレクション、
はい、いろんなアーティストが歌ってます、
ね、今日はさ、もう、はい、もう立山さんがちゃんとは俺の大好きな大好きな、
はい、
この人たち
お送りします。ビーチボーイズでサンタのおかげ、サンタズビアード。